今日はいくら努力しても目に見えない神様のことをどうしても信じることができなかった私が、どのようにして主イエスキリストを信じるようになり、また自分が変わり、日本での伝道についての証明を受けるようになって、やがてアメリカから日本の神学校へ進学しようと決心することになったかについて、皆さんとその恵みを分かち合いたいと思います。韓国で生まれ、日本言語学と日本文学を専攻した後、名古屋大学大学院に留学して日本言語文化を専攻しました。留学の後、韓国の大学で日本語を教える先生になりたい志がありましたが、その頃家族がアメリカやカナダに移民を始めていたので、私もアメリカのサンフランシスコに行くことになりました。サンフランシスコはアメリカ合衆国の西海岸にあるカリフォルニア州の北部に位置する世界都市と呼ばれる都市であって、観光地としてよく知られています。ジャパンタウンがあり、ロシアンタウンがあり、イタリアンタウン、チャイナタウン、メキシコタウンなどなど、世界各国の文化や食べ物を楽しむことができる都市です。聖書によく出てくるユダヤ人、ギリシア人もたくさん住んでいました。1960年代後半にアメリカで生まれ、既存の社会体制や価値観を否定し、精神的な自由を求めた若者たちの文化や運動で、Love and Peace、つまり愛と平和をスローガンに、ベトナム反戦運動を導いたヒッピー文化が始まったところでもあります。アメリカへ行って、多国籍の人々と一緒に勉強する機会が与えられ、会話をする中、文化の差によって誤解を招く場合も多くあることが分かりました。また物事を見る考え方や見方も多少異なっていて、文化的な衝撃で戸惑う時もしばしばありました。自分の国の人と話す時と同じことを言っているのに、自分が期待した反応が戻ってくるのではなくて、予測もしなかった反応や答えが戻ってくる時、人は頭の混沌が感じるわけです。最初は違いがあることに興味津々であったのが、だんだん人間関係が面倒くさくなる時もあり、そこに適応するのに精神的なストレスもありました。そんなある日、本屋さんで自分探しに関する本がたくさん並べていたことに気がついて、それに関連する本を読みながら、私は何者かについて真剣に考えるようになりました。また、お寺を訪れたり、カトリック教会に行ったり、プロテスタント教会に行ったりして、心の平安を得ようと試みました。ちょうどその頃、ストレスを減らすためにしばしば通っていたある美術館で一つの絵に出会いました。あの有名なフランスの画家であるポール・ゴーギャングの絵でした。皆さんも見たことがあるかもしれませんが、彼の作品の中で、私はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか、というものがあります。一見見たら忘れないほどの強い印象を持つ作品です。この絵は、三つの異なる場面が一つのキャンパスの上に描かれており、それぞれが人生の異なる段階、誕生、成長、死を表しています。向かって右側には赤ちゃんが描かれ、杖の左側には老人が描かれることで、 人生のサイクルが表されています。ポール・ゴーギャングがこの作品を制作した背景には、彼自身の人生の悩みや哲学的な問いがあったと知られています。この絵はまるで、見ている人々に、あなた自身の人生の意味について考えてみてください、と問いかけているかのように見えるのです。私がニューヨークのメトロポリタン美術館で出会ったこの絵の前で離れなくなった理由は、あんなに世界各国の風景から自分は一体何者かについて深く考えるようになったのです。その時から宗教や哲学に興味を持つようになり、自分探しや真理探しに夢中になって哲学書や仏教の経典などを読みまくりました。考えてみると、カトリック系の大学に通っていた時、学長の授業の期末試験で、あなたの短所と長所について述べなさいという課題が出されたことがあって、自分について考えたことがあります。じっくり考えてみたら、子供の時から泣き虫で、恥ずかしがり屋で、小さいことでもビクビクする怖がり屋だった私は、ノーがよく言えなくて、何も間違いをしていないのに、きつい言い方をする人の前に出るのが怖くて、それはダメでしょうとか、それは間違っているでしょうとか、やめてくださいとかする反対意見が言えない、そんなタイプの人だったので、いじめの対象になる場合が多かったです。さらに、父がその当時民主化運動に加担したことで捕まえられたこともあったので、心がずっと不安になっていた時もあります。自分の弱さや欠点はよく知っていても、長所といえば我慢強いところでしたので、ずっと我慢するのでですね、自分が疲れ果てるまでに。しかし、その我慢がある日、自殺願望に変わる時期がありました。それが多分私に、私たちはどこから来て、死んだらどこに行くのかについて、深く考えたきっかけになったかもしれません。でも、実のことを言うと、死んだらもし、いつか映画で見たあのすさまじい地獄に行くのではないかと思ったら、あまりにも怖がり屋だった私は死ぬ勇気もなかったです。それで読み始めた哲学者らの本は、どこからも私たちはどこから来てどこに行くのかについての問いには答えを教えてくれませんでした。その後、創世記を読んでみたのですが、どうしても神がこの世を創造したことは、まるでおとぎ話のように思われたのです。進化論は過去の科学の時間で教わったから、創造論より科学的で証明されたものだから、進化論の方が正しいのではないか。どうせ死ぬなら、一回だけの人生で生きる目的は何であるべきか、などなどについて真剣に考えて始めていました。教会の付属幼稚園から小学校まで通っていた教会学校で聞いていたイエス・キリストというお名前、ご飯を食べる前にはいつも今日も日常の糧を与えられてありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りしますと祈っていた私。でもそれがある日、友達の家に遊びに行って見つけた十字架にかけられたイエス・キリストの絵は、そういう恐ろしい出来事が事実だと子供として認めるのには、あまりにも怖い感じがしました。天使のイメージとか、マリアとか、お祈りをする子供の絵とかは、絵あがきや 絵本で見たことがあって、それをじっと見ていると、平穏な心へと導いてくれましたが、十字架上で苦しんでいるイエス様の絵は、当時怖がり屋だった私にはゾッとさせる光景でした。アメリカで教会にもう一度足を運んだ私は、長い間説教を聞いても、何を言っているのかがよくわかりませんでした。聖書はその全体図がわからないと、木を見て森を見ずになってしまう可能性があることを後で知るようになりました。つまり細かい部分にこだわりすぎて、全体像や本質の意味を見落としてしまう可能性があるからでしょう。分厚い聖書があまりにも難しく感じられて、通読する勇気もなかったが、ある日、創世記から読み始めると、必ずレビ記のところまで来ると、諦めるようになったのです。さらに通っていた教会に、聖書の勉強会が8段階もあって、勉強できる機会は十分ありましたが、教会での人間関係にショックを受けたり、失望したりして、教会には別に行かなくても、自分一人で聖書を読み、心の合う人たちだけと集まって、聖書研究会やお祈り会をすればいいじゃないかと思う時があって、聖書勉強会も途中でやめました。それから一人で聖書を読んでみたら、聖書の中にあるいくつかの人物のお話から何人か自分に似ているキャラクターを探すことができました。その時は知り合いの死を経験したり、自殺願望で苦しんでいる人のお話を聞いてあげましょうという誘いで、初めて出会った女性がその次の日に自殺したことを聞いたり、また信頼していた人に裏切られたりしていて、人に会うのを避けていたので、精神的にとても疲弊していました。さらに自殺した女性は、子供の時からずっと教会に通っていたのに、なぜ死を選択したのかについて理解ができなくて悲しかったです。彼女を生かせなかったのを自分のせいにしていて、重荷になったのです。別に悪いことを知ってもいないのに、なぜ私にこういうことが続いて起こるのか、と嘆きながら、深い悲しみや苦しみの中にいた私が、旧約聖書の呼ぶ記を通して、自分の苦しみに関わる神様のご計画を知るようになったのは、大きな幸いだったと思います。聖書の御言葉はその後、いつも私が暗闇の中を歩いているとき、光を照らしてくれました。また、詩篇23編の4節の死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づけるのように、聖書を毎日読むことで強められたのです。ところがある日、ある業界から日本に宣教師として派遣される人々に日本語を教えてくれませんかという要請を受けるようになり、定期的に業界に通うことになりました。そこで、日本のキリスト教の歴史、日本のキリスト者の人口や伝道者の足りなさについて聞いて、心が動きまして、洗礼を受ける決心をしました。さらに遠藤周作の沈黙という作品も、三浦綾子の作品も読むようになりました。その後から不思議にも私には教会に座っていると、あなたが日本の伝道に行ったらどう？っていう声が聞こえてくるのです。その度に私の答えは、いや、私はあまりにも弱くて、怖がり屋だし、日本語で神学の学びを始めるのには、もう若くないので無理です。神様、私じゃないでしょ、っ でした。しかし神様の答えは、いや、あなたですよ、でした。結局、長い間お祈りをした結果、結局自分の思いも、いつか日本へ宣教師として行って、福音を述べ伝えたい思いに変えられました。生まれてから教会に通っていた人々には、当たり前に思っているかもしれないのですが、大人になってから聖書を読んだ人々には、聖書の中の出来事を信じることは、時間をたくさんかけて、毎日聖書を読み通し、またお祈りの生活や教会での礼拝を持続しない限り、キリスト探しはなかなか難しいわけです。なぜか、新約聖書を読みながらも、使徒言行録だけはいつも飛ばして読んでいました。きっと一人で読むのには、聖書のいろんな歴史的な背景がわからないと難しいからでしょう。慣れていない地名や人名もたくさん出てきます。それがある日、使徒言行録を読み終えてからは、伝道の必要性についても目が覚めました。その当時まで私は、ただ韓国で生まれたから、韓国人であればいいでしょう。なんだ、もし創世記で書かれているのが真実であるとしたら、人類はみんなご家族であるわけと自分にずっと問い続けてきたのです。でも、マタイの福音書12章の48節から50節まででイエス・キリストが言っています。私の母は誰か、私の兄弟は誰か。見なさい。ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母であると。またこうにも考えたのです。宗教の自由があるのに、どうして他の人の宗教を尊重せず、変えようと、伝道しなければならないのと思い、伝道しようとする人たちを見ると迷惑だなと思って避けていました。それが聖書を読むことで伝道の必要性も分かってきました。そういう長い時間をかけて神学校への決心をした途端、コロナが発生し、日本に行けなくなりました。その後、ワクチンを3回打たれて、日本に来る前に健康診断を受けたとき、癌の疑いがあるから組織検査をしましょうと、お医者さんからの勧告を受けました。しかし、検査まで1ヶ月も待たなければならなかったので、韓国に戻って、検査を最初から全部やり直してから、結果を待つことになりました。一ヶ月後の検査結果を待ちながら、泣きながらお祈りをする生活をしていました。神様、あなたを信じるまで長い長い時間がかかりました。あなたから証明を受けて、リオンに伝道に行くことができるようにと毎日お祈りをして、日本の神学校に干渉を出そうとしている最中ですが、今癌にかかると、神様の損ですよ。今ではないでしょうと、神様を脅かすようなお祈りをしていたのです。一ヶ月が経ち、結果が出ました。体には何の異常もないということで、神様に本当に感謝しました。振り返ってみると、この一ヶ月の間は、神様が与えてくださった準備期間だと思います。不安の中で信仰が鍛えられ、弱い私からはっきりとした伝道の証明が引き出されてきました。周りの家族は私のことが心配になって、日本で大きな地震があるかもしれないのになぜ日本で神学の勉強をするの？カナダやアメリカでもダメなの？ではダメなの？と猛反対でした。しかし私が東京神学校に入ってからは、徐々に心が動き、家族みんなが洗礼を受けることになりました。すべてが神様の恵みがなかったらできないことだったでしょう。 ここまでが日本に来るまでの私の証です。そして今日読んだ聖書を聞きましょう。読んだところは、十字架につくまで身を低くしたイエス様のお姿を語っているところです。主イエスは神の一人子です。しかし自分を虚しくし、人間になるほど減り下りました。神はこの御子を大いに高め、あらゆる名に勝る名、言い換えれば世界のすべての万物に勝る位置と、権能等をお与えになりました。だから私たちは、私たちの模範であるイエス・キリストを見上げて、イエス・キリストの前でつまずいて、その謙遜に習いたいと思うのです。自分の尊さを全部捨てて、十字架で死ぬまで徹底的に低くなったイエス・キリストに倣って、聖書の御言葉に従順なものでありたいのです。天上のもの、地下のもの、地上のものがすべてという表現は、宇宙の万物を指すと理解してよいでしょう。イエスの皆につまずいての皆は、イエス自身に対してと訳することもできます。神がキリストを高く上げた出来事の決着点は、イエス・キリストは主であると天地万物のすべてが告白することです。最近イスラム組織ハマスとイスラエルの停戦合意したニュースを聞いて、かろうじて平和が訪れるようだったガザ地区にまた大きい不安が作られています。第三世界大戦が起こるかもしれないという予測があちこちされていて、また自然災害など世界は先のわからない混沌の中にいます。イエス・キリストの至上命令である福音があらゆる民に述べ伝えられたとき、人の子、つまりイエス・キリストが大いなる力と栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを人々は見ることになると聖書に書かれています。この良い知らせを私たちみんなが周りに述べ伝えることができればいいでしょう。私たち一人一人が今の不安で混沌の世の中で欠かせない塩と光になりたいのです。人間ってそんなに簡単に変わるものではないという言葉があります。しかし、神様の大きな愛や恵みに囲まれて失われていた神様と私の関係が再び回復されることから大きく変わった自分が、またずっと我慢して生きてきて、重苦しかった心から自由になり、解放されました。人は壊る存在とか、憎む存在ではなくて愛する存在なのだということを、人を怖がって生きるのではなくて、道であり真理であり命であるイエス、主イエスキリストを恐れ敬って生きるべきであること、それが分かったのです。また、私たちの生きる目的は、私たちがどこに行っても何を知っても、その置かれた場所で神の栄光を表す存在として、勇気を持って自由に生きることでしょう。イエス・キリストの十字架の絵があまりにも怖くて、聖書を開くのが怖かった私が、大人になって、あるミュージアムで再び十字架にかけられたイエス・キリストの絵に出会った時は、立ち止まって一時間も離れなくなって、泣いていたのも、自分の苦しみがいくら大きいと言っても、イエス・キリストの苦しみには比べられないと思ったからでしょう。私はあなたを知っていた。あなたのすべての苦しみを、と言ってくれました。イエス・キリストだけを見上げて生きるように、神様は弱い私に現れてくれて、生きる喜びと、救いの恵みを悟るようにしてくれました。信仰を持つ前の自己愛に満ちた堅苦だった私が、 十字架の出来事を固く信じるようになってからは、もう世の中の様々な価値観から、世界観から、混沌の中で右往左往しながら歩むのではなくて、神様の御言葉を何よりも人生の確かな杖として生きることになりました。このようにイエス・キリストを信じることによって永遠の命が得られて、いつか神の国でイエス・キリストに会えるという希望や喜びを持って、神様の愛や福音を周りに述べ伝えるものになりたいと思います。世界のすべての民がイエス・キリストの名につまずいて、イエス・キリストは主であると褒めたたえられますように、また愛と力と思慮分別の霊が私たち一人一人に豊かに注がれますように、お祈りします。父なる神様、今日梅ヶ丘教会でみんなと共に礼拝を捧げることができたことに感謝いたします。あなたは私一人一人のことを全部知っておられるお方です。私たちの日々の悩みや悲しみや苦しみを知っておられて、私たちのお祈りを聞いてくださるお方であることを信じます。私たちは日常の生活で起こったさまざまな問題を自分の力で解決しようとする時があります。でも、いつも私たちが苦難にある時、イエス・キリストあなたが私たちと共にいてくださることを信じます。私たちは神様の御手にすべての問題を委ねて生きる存在であることを思い起こすようにしてください。救われた時の感激を忘れず、喜びやお祈りを持って生きる私たちにしてください。つい周りの人々に自分の勝手なことを言ってしまう私たちを許してください。常に隣人を愛する心や、許す心を持って、お互いのことを大切に思う私たちになるように助けてください。みんなの健康と心の平安が守れますようにお願い申し上げます。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。